のんちゃんとい
じり子の
秘密の花園。
こんにちは。
こんにちは。
低い声で行きました。いじり子です。
のんちゃんことのぞみです。
はい、今日が33回目の、
はい、
音声です、
はい。
この番組はアラサー女子の2人が大人の恋愛と性について真面目にぶっちゃける情報エンターテインメントです。
はい
はい。
最近ですね、
うん、のんちゃんがやってる、
そうそう、
ことがあると、
有名な、なんか最近もうなんかニュースとかでもすごい取り上げられてるけど、
うん、
Airbnb っていう、
うんうんうん、
あの民泊、
うんうんうん、
海外、訪日外国人をこう止めてあげようっていうあのシステムがね、
うん、あ、そういう意味なの民泊って。
多分そうだと思う。あれ違うのかな、分かんないけど、
普通の家を貸してもいいみたいなことってことだよね、
う
ん、
そうそうそうそう、
うん、
ホテルじゃなくて、
うんうんうん、
その住んでる人の家にあの来てもらって
止めてもいいよって、
うん、そうそうそう、でマッチングサイトみたいなね、
はいはいはいはい、
なんですけど、うん、私もそれをね
始めた、
始めまして、
うん、自分の部屋貸してんだよね。
そうだね、
うん、
自分の部屋を貸してるんだけど、うん、まあなんだろう、なんかね面白いかな。最初ねめっちゃなんか大変だった、大変だったし、
あ、準備が大変なんだ、
準備とか、
うんうん、
あと英語の文章を作ったりとか、
お
ーっていうこと自体がすごい慣れてないから大変で、
はいはいはいはい、
まあ、今ほら翻訳アプリとかいろいろあるけど、
なんか
実際難しいじゃん、
ね、あれちゃんと英語にならないよ。
そう、
うん、
だしあの打ち方とかもめっちゃ気をつけないと、
うん、
何が主語になってるかとかもさ、
まあ、分かんないね、英語はね、できない人なかなかね。
だからそういうのも難しくて、うん、メッセージのやり取りとかもするんだけど、
うん、
そういうのとかももう、え、全然わかんないみたいな、
うんうんうん、なんかえ、もう結構さ、うん、あ、まだ止まったりしてない
の？あ、してるしてる。
あ、してるんだ、
うん、もう何人か
外国人、
外国人来て、周りに来てるんだけど、
どんな人が多いんです
か？ね、
旅行、
旅行、旅行、とかあの日本人の人とかもいて、タイに住んで、タイに普段は住んでるんだけど、
うん、
日本に一時帰国するから5泊ぐらい泊まりますみたいな
人とか、
あと夫婦の、カナダの、カナダ人の夫婦の人とか、
うん、
韓国の家族とか、
家族、
そう、でもちっちゃい男の子はちっちゃくて、
うんうんうん、
みたいな感じの
3人家族
とか
が泊まりに来るんだ。
そうそうそうそう、
へー、
だからね、まあなんだろう、いなんか異国を感じるというか、日本にいながらそういう海外の感覚とかをなんか感じたりとか
するのが、うんうん、でもコミュニケーション取れるのはいいね。
そうそうそう、面白い、うん、なんかまあね勉強になるね、な
んか英語、
英語とか多分全然喋るのとかは全然だけど、
うん、
なんか
え実際に会ったりとかするの？
あったりもするね。まだ私はそんなにちゃんと会えてないんだけど、
う
ん、
え、鍵とかどうすんの？
鍵とかは
めっちゃ具体的な話ね。
キーボックスとかつけて、
あ、置いといて、
そうそうそう、
使ってください、ここから取ってくださいとかやる、
そうそうそうそう、パスワードとか教えてみたいな、
あ、そうかそうか、
感じでやるから、まあうん、
まあ、会わなくてもできるっちゃできる。
そうそうそうそう、そこまでだから自分の時間を割いてる感覚はないかなっていう。
あ、そうなんだ。
うん、そうだね。
あの、あれはベッドメイキングとかどうする？
あ、それはね、そう、それが一番なんか大変かもね。
その間に、
そうそう、いない間に、
いない間に掃除したりとか、
うん、私なんかやっぱそれがレビューとかにつながってくるから、
うんうんうん、
大丈夫かなとかね、
へ、
そういう感じになる。
そうなんだ、
うん、
そうだよね、それが一番なんか、まあ、面倒っていうか、まあ、泊まってくれる人のためにやらないといけない、
そうだね、
ことではあるけどね、
うん、でもやっぱ喜んでくれるとか、なんかレビューで書いてくれたりとかしてす、
うん、
るとやっぱ嬉しいよ。
そうだよね、うん、なんか面白そうだね。私全然それやってないんだけど、
うん、
やる余裕がないんで。
ちゃ今忙しいよね、ジュリコちゃんね。
そう、忙しいんですよ。
ね。
なんかでもその都内、
うん、
都内がもうすごいみたいだね、エアビーは。
すごいね。
地方が、これから地方がまたどんどん行くんじゃないかっていう。
うんうんうんうん。
今でも栃木とかさ、
うんうん、
なんだろう、茨城はあんま聞かないけど、
うん、
結構広がってるみたいだよね。
あ、そう。
なんか 都内はもうなんか、ワンルームとか、
うん、そうだね、
でやってる人はもうあんまり飽和状態みたいな感じでらしいっていう、
うんうん、それはあると思う。
なんか逆にそのシェアっていうか広い部屋で住んでる人が、
うん、
あのホスト的にいて、
うんうんうん、
一部屋貸してあげるとかっていう方が、
うん、
で一緒にご飯食べるとかいうコミュニケーションがあるやつ、
そうだね、
部屋の方が人気だったりするっていうのは聞くけど ね、
うん、そうだね。
でもその方がやりやすそうじゃない？
やりやすいと思う。
住んでる部屋だしね、
うん、
なんかいちいちそのなんか貸してる部屋があってとかだと、うんうん、なんかもうね、
うん、
本当にさマンション経営じゃないけどさ、
そうだよね、
投資的な感じにな るから、またそれもそれで、
うん、確かに
難しくなってくる
ん
だろうし、
うん、だしなんか多分エアビを使う人自体がもうそれを、まあ、安く泊まれる部屋も多いっていうのもあるけど、
うんうんうん、
やっぱコミュニケーションを取りたいとか、どうせ行くなら現地の人とね話していろんなおすすめの場所とか、
う
んうんうん、直接聞いた方が
そうだよね
っていうのがあるから、うんね、多分エアビを使うんだろうかなと。
確かに私も海外で逆に使ったけどね、使う側として
本当
そのバリ島行った時と香港行った時も借りたし、
あ、そうなんだ、
バリ行った時もエアビで探して借りたんだけど、
うんうんうんうん、
そこはなんかねその人の部屋ってよりは、
うん、
なんていうのホテルなんだけど、
うん、
エアビ香港はうんとねエアビ登録してあるあれホテルっていうのかな、なんていうんだろうね、まあ寝る部屋はバラバラで、
うん
っていう感じの、
あ
れはシェアハウスみたいな、
うん、個室で貸してるみたいな、
そうそうそうそう、
一部屋
いっぱい、そういっぱい部屋があって、
あ、いっぱい部屋がある、
いっぱい部屋があるから、
ま
あ、ユースホステルみたいな、
へー、
まあ、ホテルっちゃホテルなんでね、ちっちゃいホテルで管理人さんがいるみたいな、
うんうん、
で割とおしゃれで、
あ、そう
っていうのが香港であって、うん、そこ借りたんだけど、
うんうん、
まあ、それそう、でも多分他のネットで探して予約とかして、
うん、
あの住むホテルっていうよりは全然安いよね、
うん、そうだね、うん、
その時いくらだったの、1泊7日本円で7000円ぐらいだったかな、まあなんか日本の、うん、オフィスなんだっけビジネスホテルぐらい、
うん、
香港って結構高いから、
うん、
ぐらいだったか、まあまあ安い
方
だよね、
ね、なんか今見ててもさ、本当ね、エアあの飛行機のチケット自体も安いし、
うん、
ホテルもさ、エアビとかで泊まれば安く済むからさ、
安いよ。
そうやって考えるともう本当にどこでも行きやすいよね。
フィリピン往復4万とかで行けんだよ。
え、
2万とかもあるんだよ。
やばいよね。
びっくりびっくり。
本当に。
で泊まるところもね、アジアだったら、
うん、そうそう
安いし、
安いしね、
バリでエアビ借りた時は、
うん、
なんかあの。なんだっけ、バンガロー、
おーいいね、
バンガローってわかるかな、あのログハウスみたいな、
うん、
ちっちゃい家が敷地の中にいっぱい立ってる、
うん、
なんていうの、うん、広い敷地が一個あって、
うん、
囲いがされてんだけどその中にちっちゃいお家がいっぱいあって、その一軒を借りれるっていうので借りて、
うんうんうん、
バリーは
その周りの人とも交流あった、それ
うんとね、あんまり見なかったんだけど、
うん、
その管理人的な人が朝ごは
ん
とその予約っていうかお迎えの時と見送る時と朝ごは
ん
出してくれてとかはいたけど、掃除してる、多分敷地内を掃除してる人みたいな、
へえ、そうなんだ
っていう感じで、でもプールがこう敷地にプールがあって、
すごい、さすが
その周りに、そうそうそう、あのウブドっていう自然の多い地域、森がいっぱいある地域の方で泊まったんだけど、
写真載せてたね、
載せてた、
あれ
でもね、2人で4000円5000円ぐらいだった、
安っ、やばいね、
うん、
いやいいよね、 夢広がるよね。
そうそう、それもエアビで借りて、うん、要はその管理人の人、なんか夫婦で持ってる、
うん、
インドネシア人のバイ人の夫婦が、うん、オーナーさん で、
うん、
でやり取りして、
うん、
英語で、
うんうん、
借りたいんだけどって言って、そうそうそう、
予約して、うん、
でもご飯もめっちゃ美味しかったし、
いいね、
朝ごはんついてた、
いや
つけてくれたって。
なんかね、泊めるのゲストホストになるのもいいけど、
うん、
ゲストでもっといろいろ行きたいなと思った。自分がやってみて、
なんかすっごい変なのあるじゃん、エアビー乗ってる、ヨーロッパの城とか、
あるあるとか、
泊まりたくない、
ツリーハウスとかさ
そうそうそうそう、
あれに泊まるかさ、あるよね、
キャンピングカー
どうやって
とか、ちょっと借りてみ
て、うん、面白そう、いろいろもっと幅が広がりそうだよね、
広がるよね、
旅行が普通の旅行じゃなくてもっと、
いや日本国内でも多分そういう面白いさ、
うん、
ほんと普通の人の部屋でもさ、
うん、
借りれるし、
うん、
ね、それも面白いじゃん、うん、
ね、
なんか田舎、ど田舎でエアビア、やっぱみんなやった方がいい気がした。
わかるわかる、
なんか田舎ってホテルとかないんだよね。
ないよね。
私三重県の伊勢神宮行った時に、
うん、
ホテルさなくてさ、
ないんだ、
ギリギリになってなんか2泊3泊ぐらいしたんだけど、
うん、
2泊目ぐらいに3泊目の部屋がなくてどうしようと思って、
やばいねそれ、
ネットで探して見つけたもんね、
うん、
まあ、見つかったからよかったけど、でその辺でさ、
観光地っていうか、もうメインのさすごい大きい観光地みたいなとこがあるとこは、
うん、
周りでねやった方が
いい、ね、みんなおじさんおばさん貸したらいいね、
ね、ほんと楽しいよね、絶対
絶対来ると思うよ、
だって掃除とかして綺麗にして迎えて、
うん、田舎のおばあちゃんとかどう
なの、ね、いや本当そう思う田舎のおばあちゃんとかやったらいいと思う、
それでも全然海外の人来そうだよね、やっぱ、
うん、いや来そうと思う、
ね、エアビー面白いね、
面白い、可能性すごい、経済効果生んでるよねって思って、
確かに
ね、えだってもうほう外人
年末とかすごかったらしいね、
うん、
あの値段が上がって、
あ、ね、
料金が、それでも泊まる人いるからって、
ね、うん、いや本当そう思う、
へ
ー、すごいよね、
国際交流だね、
うん、ちょっと私はもうちょっとこう国際的な1年に
あ、ね、
していきたいなと思ってる、
英語ちょっとやばいな、私全然やってないんだけど、
いやでも全然、私も全然あれだから頑張んないとね、喋りたいよね、喋れたらすごい可能性広がるしね、
ね、
ね、
エアビね、
エアビ
ちょっと、
はい、
そんな話やりたい、
ね、しりこちゃんもね、今でもね、そのうち、
はい、そんな感じですね、
はい、
はい、今日もよろしくお願いします、よろしくお願いします。
はい、続いては本題です、
はい、お、はい
今日のテーマは、
はい、
産後クライシスについて、まあ、原因と回避策みたいなね、
はい、
そんな感じで、
産してない、出産してないけどね
そうそうしてないけど、
そう
今話してて面白いなと思って、
そうそう、 LINE アットで、
うん、
ある方からメッセージをもらって、
うん、
そうそう、なんか子供が生まれて第一子が誕生しましたと、
はい、
いう方がいてですね、
お
で、なんかそのよく産後クライシスとか聞くじゃないですかって、
うん、
でね、
うん、
まあ、今ちょうどそれに、
うん、
ね、
うん、
生まれたばっかりで、
うん、
多分お母さん、奥さんが、
そうね、うん、
お母さんになって、
うん、こう
多分ドタバタしてるんだよね、
うん、
そこから産後クライシスっていうのが起きて、
うん、
それが心配だって言ってる人がいたんです、
はい、お
それで産後クライシスについて、出産してないけどなんかどんなのかなと思って調べてみたんだよね、
うん、はい、そもそも産後クライシスとは、
うん、
子供が生まれた後に夫婦の愛情が急速に冷え込む現象、
うん、
出産によって妻が受ける心身のダメージや、
うん、
夫の家事や育児への関わり方について夫婦間で意識が大きくずれ関係が悪化するということで、なんか NHK の 朝の情報番組でなんか特集したところ、
2700通のメールとファックスが
大きな反響を呼んだ。
産後クライシスって NHK が名付けたんだ
ね。
へえ。
すごい、知らなかったね。なんかまださ本当に 結婚もしてなければ出産もしてないよ私たちだけど、
うん、でもね確かによく聞く、
聞くよね、
周りで聞く、
なんかそういうもんなんだなっていうのがもう、うん、勝手に植え付けられてるけど、
うん、植え付けられてる感もあるね、
あるよね、
うん、
結構これ読むと深刻だよね、なんか
このね、
うん、
夫が性欲の塊に見えるっていう
すごいよね、でもケダモノみたいなさ
なんか子供を産んだ後にもうね、あんなに好きだった彼
が、うんうん、
旦那さんが、
うん、
もうなんか嫌でしょうがなくなるらしい、ね、
もう
本当なのかな、
喋るのも嫌とかさ、触られただけでもう嫌だみたいな、
性欲の塊に見えるってひどいよね、結構ね、
そうだよね、もうけだものだよね、扱いが
になっちゃうらしいって聞くんだけど、
ね、
そうでさっきその思ったのは、
うん、
男性側からしたら、
うん、
その妊娠している、
うん、
女性が妊娠している間って、
うん、
10ヶ月そうか、
そうだね、
まあでも判明、妊娠が分かってからこう育てて出産するまで、まあ、半年ぐらいはあるじゃん、
うんうんうん、
なんかその間にさやっぱその、うん、なんだろう、関係性って変わってくるじゃん、
うんうん、
そのなんだ、妊娠中にセックスはできるらしいが、
うん、
やっぱ時と場合によるだろうし、
そうだよ
ね、
怖いとかあるだろうからね、
奥さんの体が大事だからっていうのもあり、うん、なんかその妊娠中に浮気するとか、ね、
あ、そうだね、
浮気されたとか聞くじゃん、
うんうん、聞く、
でも男性の立場からしたら、まあ、半年から1年ぐらい、
うん、
奥さんとイチャイチャできない期間があり、
うんうんうん、
っていうのを考えたら浮気するっていう気持ちも分からなくもないかもしれない、
うん、そうだね
って思って、
うん、しかもそれでさ出産の後にそんな扱いを
クライシスになったら、
そうクライシス、みんながみんななるわけじゃないんだよね多分これね、うん、クライシス、
まあでもそれで悩んでるって共感した人がたくさんいるってことは
多い、
やっぱりなんかこう女性ホルモンのバランスとかがあるんだと思うんだけど、
いやそうだよね、なんかもうスイッチ切り替わっちゃうんだろうね、母スイッチね、なんか
あーでもそれ聞いたことある、
うん、
友達のお母さんの話だけど、
うん、
なんかそう、私の同級生の友達のお母さんが言ってたんだけど、
うん、
なんか子供産んだ瞬間に朝起きられるようになったの、
うん、すごい、
それまではね、普通にダラダラとか朝とかしてたけど、
うん、
絶対朝目が覚めるようになったんだって、
あ
それってさ、
うん、
もうさなんか本能的なもんなんじゃない、
そうそう
と思った、それを聞いた時、
あ確かに、
そうそう、その子さ3人兄弟なんだけど、
うん、
そうだから3人の子を育てたわけじゃん、
うん、
だどんなに遅く寝たとしても、うん、絶対朝目が覚めるんだって、
あ
でもなんか育てなきゃとか、
うん、あるよね、
そういうこう本能スイッチが働いたんじゃない、
ね、
働くんじゃないかな、
うん、確かに、うん、そうだね、
なんかその愛情の形みたいのが
変わるのかな、
変わるんじゃないかな、
変わるかもね、なんか
って思うんだよね、でもそっから夫婦ってどうしたらいいんだろうね、なんかその
うん、
さっき言ってた、
うんうん、
2人で喋ってた、
うん、
恋と愛の違いとか、
はいはいはいはい、
にも関わってくるんだと思うんだけど、
うんうん、
産後要は子供産んで育てなきゃいけないと、
うん、
奥さんが、
うん、
なった時に男性はどうしたらいいんだっていうことでしょう、うん、
そうだね、
難しいね、でもたださなんか構ってほしいみたいな感じだけだとさそれはそれでうざいよね、
うん、そうね、でも多分男の人ってもう多分さ純粋に子供みたいな感覚じゃん、
うんうん、子供が一人増えたみたいなもんなん
です、そうそう、で女の人から見て、
うん、
なんかあその子供が一人増えてたような感じなんだろうけど、うん、そのなんかいつも自分が一番に構ってくれた、
うんうんうんうん、
彼女っていうか奥さんが、
はいはいはいはい、
子供ばっかりになっちゃって
100%子供に行くよね、
そう 100% 行くじゃん、それでプラスの産後クライシスとかになってもう夫のことなんて
みたいな、もう辛いみたいになって、
うん、もう誰か可愛がってよみたいなさ感じになっちゃうんじゃないの男の してよみたいな感じになっちゃうからね。
なってしまうわけね。
うん、
なんかこう女性もそういう風になるっていうのを前々から知ってた方がいいんだろうね。
うん、
だから私は、こうなんか子供を産んでいろいろ大変になって構ってあげられないかもしれないけど、
うん、
それを分かっといてねっていうことを、
うん、そうだね、
対策を先に打っておくって、
ね、うん、そうだよね。
なんかね、
うん、
難しいね。
難しい。
でも遊んでていいと思うけどな、男の人は。
うん、遊んでて、
遊んでて、でも浮気されるのも嫌だな。していいよとも言いたくないしね。
そうだね。
それはどうかと思うな。
そう、だから本当さ、子供が生まれる前に、その奥さん妊娠中に、
うん、
なんかもうエッチもできないしって言って、
うん、
他のちょっとね若い子と浮気とかして、
うんうんうんうん、
そんでその子とすごい関係性が長く続いて、もう出産の後も、子供が生まれた後とかもずっとさ関係性が続いてるって考えたらさ、嫌だよね。でも
今思い出した、あのさ、タラレバ娘でさ、漫画のね、
はいはいはい、
東京タラレバ娘で産後クライシスのシーンあったわ。
え、
思い出した。4巻だと思うんだけどね。
うんうんうん、
そうか、のんちゃんまだ4巻
読んでない。まだ4巻読んでない。うん、
居酒屋のさ、居酒屋やってる女の子、うん、
いるいる、
名前なんだっけ、メガネの、
はいはい、
メガネの女の子、33歳の子、
うん、
が不倫してるじゃん。
うん、してる。
不倫してる、その不倫相手が、
うん、
の男性が、要は結婚してる人が、
うん、
奥さんが今実家に帰ってるから、
うん、
君と会おうみたいな感じで、
うん、
もうね、温泉旅行とか一緒に行っちゃったりとかするわけ、
うんうんうんうん、
なんだけど、その奥さんがさ、子供が生まれて、
うん、
今実家に帰ってるんだと、
あ、
そうそうそう、で昔は、昔はね、奥さんはすごい、昔はあんなじゃなかったのに今は変わっちゃったんだって言ってる言ってるわけよ。それが産後クライシスだよ。
あ、そうだね。
なんか子供が生まれてもうなんかヒステリーみたいな感じで、ドタバタで大変で、
うん、
昔はあんなじゃなかったのに、なんかあいつは変わっちゃったんだって嘆いてるわけよ、
うん、へー。
それでそのね、タラレバ娘と不倫してるわけ、
うん、
になっちゃってるよね、
うん、
恋愛をしてるわけですよ、
うん、
それだよね、まさしく。
あ、なんか
産後クライシスの妻に悩み、
うん、
どう、俺にはどうすることもできないって悩んで、
うん、
不倫をする、
うんうん、
他の人と恋愛をする、
うん、そうだね、
あるね、
あり
がちだね。
だって、だって子供が0歳から2歳のうちに離婚する夫婦が多いという調査結果もあるって。
へえ、
うん、
それはまさしく産後クライシスじゃん。
それが原因でとか多いんだろうね。 0.2 から、子供の年齢が 0歳から2歳が最も多く 35.1% を占めている。
離婚の中の、
そう、離婚時の、
あ、
その次が3歳から5歳の 20.9%。
でもリアルな話さ、うちの親が離婚したの、私が生まれて3歳、うん、3歳の時だから、まあでもね、ちっちゃい時だよね。
ちっちゃいよね。
小さい時の方がでも離婚する人よく聞くかもね。
あ、そう？
かない？なんかさ、まあ、小学生とか中学生とかでも聞くけど、
うんうんうん、
その方がやっぱり子供、
うん、
子供のとの関係性みたいになってくるじゃん、
うんう
ん、また、
うん、
それよりなんかこうもっとドタバタするのって多分ちっちゃい時なんじゃない？
そうだね、
浮気とかってちっちゃい時の方がなんかよく聞く気がする。
あ、そうだね。
なあ、
確かに。
へえ
ー、うん、でもやっぱ日本の女性の下がり方は、あの米国、海外と比べて激しいんだって。
ああ、でもなんか今分かった、食べ物な気がする。
おお、
栄養状態とか、
あ、
じゃない、ホルモンとかもそう
だ、うん、
結局は、うん、なんか栄養学みたいな話に なっちゃうけどさ、
うんうん、
人間のさ、その脳とかホルモンか、
うん、
ホルモンって分泌されるじゃん、いろいろ、
うんうん、
ホルモンってもともと大元は何でできてるかって言ったらさ、うん、タンパク質でできてるの、
うんうんうん、
だよ、
うん、
って言ったらさ、多分さ、その妊娠中も、
うん、
出産後もなんかこう何を食べたらいいかとか栄養何を取ったらいいかっていうのがあんまり知られてないんじゃない、うん、アメリカより。
あー、そうかもね。
なんかそういうのってアメリカの方が進んでるそうじゃん。
進んでそうだね。
進んでるじゃん、
うん、
日本ってあんまりさ、
うん、
なんかそこまで栄養学とかさ、
ね、
まだまだ進んでないから。
確かに。
し、まあ、自分で情報を取らないといけないから、
うん、
そういうのもあるんじゃないのかな。
そうだね、認知度がね。
そうそうそう、
ホルモンが関係ある
とか思わないもんね。
ホルモンがタンパク質からできてるってことを知ってる人自体もすごい少ないと思うんで。
いないと思うよ、
しりこちゃんの
話の。うん、
ね、
私は結構そういう栄養学とか、
うん、
好きで、
うん、
なんか自分でいろいろ勉強したりとかしてるから知ってるけど、
うん、
なんか本当に詳しい人は。でも食とかね、大事だもんね。子供育てようと思ったら、ね、妊娠中とかはやっぱね、
うん、
赤ちゃんのために何を食べたらいいかとか、
うんうん、
みんな考え調べたりするじゃない。
そうだね、調べてるとは思うけどね、
うんうんうん、そういうのもあるのかもね。その海アメリカと日本の方が多いんでしょ、
うん、
その
そう
クライシスが、
うん、下が愛情が下がる現象が著しい。でもなんかここに書いてあるのは、その日本の男性の家事育児に費やす時間が世界的に見て、うん、最低の水準にあることが関係しているんじゃないかと指摘してる。
最低の水準。一番働いてるってこと。
そうそうそう、
日本人が
費やす時間が短すぎると。
か育児、あ、短すぎる。
家事育児に費やす時間が、
うん、
男性は、
あ、男性はね、
そうそうそう、
うんうん、
短すぎるっていう。
それもあるのか、
うん、
そうか、そうか、そうか、
協力的じゃな姿勢でいるかどうかっていうところとかが、
日本の男性が関わってないからっていうのもあるんだ。
そうかもね。
女性とか、子育てに、
うん、奥さんがやるのが当たり前みたいな。
あ、でもそれはあるね、
うん、
あるし、忙しいんだろうね、やっぱ仕事がとか残業多いとか、
うんうんうん、
それは日本って多いもんね。
ね、
そっか、それもあるのか、
うん、
ダブルだ。
ダブルだね。あ、でも結構まだいろいろ書いてあるな、やっぱ。
ほうほうほう。
やっぱ母乳をの出を良くするホルモンの分泌中は女性の性欲がなくなる。
へぇ、
母性、
母乳、性欲がなくなる。
だって
母乳が出てると、
うん、母乳の出を良くするホルモンが出てるってことは、まあでも母乳を出そうとするから、それを出してる間は女性は性欲がなくなる。
でもさ、性欲ってさ、そもそもさ、
うん、
子孫を残そうとする欲じゃん。
うんうんうん。
それは当たり前か。要はさ、それが子孫を残そう、うん、子供を作ろうっていう欲がもう終わったわけでしょ。
そっかそっか、
終わって
今度は
生み出した子供を育てようモードに、
うん、そうだよね、
ホルモンがそっちの方向に行ってるってこと
か。うん、
ああ、そう考えると性欲はなくなるわな。
ね、
なんだろう、母性に行くんだ。
うん、
へ
え。私もなんかそこの前引っ越したじゃん。
うんうんうん。
引っ越した後に、
うん、
あの全然性欲がなくなっちゃって。
なんか言ってたね。
そう、今まで私性欲彼氏より強いけどどうしようかなみたいな感じで思ってたけど、
うんうん、
その引っ越したら全然なんか性欲がなくなったんだよね。
お、
大丈夫かなと思って、これ全然
なくなったことが、
なくなったことが心配で、
うん
うん、もうまあいいのかなとか思いつつも、
うん、
なんか家を片付けて、
うんうんうん、
もっと暮らしを、
うん、
こう充実させたいみたいな気持ちの方に意識が向いてるから、
ほうほうほう、
母性的な、なんか
家をさ、なるほどね、住
みかってさ、女の人にとってさ大事とか言われてんじゃん、
その、はいはいはい、
家を守るもの、女は、
うん、
みたいな、
うん、
っていうのがあるから、なんかそっちに意識が働いてるから性に意識が向かないのかな
って。
だから住まいとか子供と か, なんか自分の役割みたいなのがその本能的に働くと性欲がなくなるのかなみたいな感じ
で、うん、あ、だ そっちの欲で満たされてるっていうことじゃないですか。
あ、ね、あ、そうかもしれないね。
なんだろうね、なんかさ、男性の性欲ってさ、
うん、
なんか女性ってこういろいろ切り替わる感じしない、
うんうんうん、
家を守るときはそっち、
うん、
なんか子供育てるときはそっち、
うんうん、
とか、
うん、
なんか性欲は性欲みたいな、
うんうん、
こう確かに
分かれてるね、
別でこう持っておきたいみたいな、切り替えていきたい、
うんうんうん、
バランスよく全部欲しいみたいな、
うん、
男性はさ、なんかこうお金を稼ぐとか、
うん、
働くプラス、
うん、
っていうのと同じ、
うん、
なんか根底に性欲があるみたいな
そうだね、
感じ
しない。なるほどね、分かりやすいね根底にいつもある、
そう基本。
あ、そうかも。
生きてるイコール性欲みたいな。
でもそう、それがないと多分男性はきっとなんか生きていけなそうだよね。根底に性欲がないと。
だって、だって子孫を残さないと死んじゃうわけじゃん、うん、男は、
ね。うん。そうだよね。
じゃない？
うん。い
や、ああ、そうだよ。だって子孫を残して繁栄していくことイコール自分の
価値、
自分の価値を増やすみたいな。
あ、そっかそっか、
増やすってことじゃん
ね、もともとはね、
もともとは、
うん、そうだよね、
もともとの動物とかをさ、
うん、
そうだよね、自分のこう権力を広げていくのは、
うん、
自分の遺伝子を持った生き物を増やしていくことが、
うんうん、
自分のこう守備範囲を広げることなわけじゃん、
うん、そうだね、
あー、そうね、
そう、だからまあなんかホルモンのバランスとかもあるんだろうけど、
うん、
まああるんだろうね、女性のその常になんか切り替える、その1ヶ月で見たらいいんじゃないみたいなさ、1ヶ月のそのホルモン周期とかで性欲が強い時と弱い、そんなにそう、そうでもないとか全くないとかっていうのが1ヶ月の、ね、流れでメカニズムがあるじゃん、
バイオリズムがある、
そうそう、でそれをひじりこちゃんになんか1ヶ月で見てみ、うん、様子見てみたらいいんじゃないみたいな感じで言われて、うん、それで1ヶ月なんか自分の中で、まあ、ちょっとざっくり感覚を、
うん、考えてみた、
考えてみたんだけど、うん、まあね、ちゃんと来たね、性欲は戻ってきた、あ
そうなんだ、
戻ってきたっていうか、なんかそうだね、でもなんか
前よりもない時期がある
んだ、そうそうそうそう、うん、ない時期も出てきたなっていうね、
うんうん、
だからまあ前の暮らしがちょっと自分にとってストレスだったっていうのがあるのかなと思って、
ストレスを解消するための性に性欲が来たっていうことなのかもね、
ね、
うん、
それやばいよね、わかんなくやばいよね、
やばいね、
あ、どこ行った
、うん、
うんうん、
まあでもそれもそういうのってことだよね、そうだったってことだよね、
ね、あ、今すっかりでも落ち着きましたよね
基本に戻った、
基本に戻った、
うん、なんかバランスなんだろうね、
うん、
だからサーモクライシスの場合はそれがすごい極端に、
うん、
やっぱ子供を出産するっていうことで大きく変わるから、
うんうん、そうだね
ってことなんじゃん、
ね、
あれなんじゃない、その更年期障害とかさ、
あ
ああいうのもそうじゃん、
うん、
あれもホルモンバランスとか、
そうだ ね、
ね、
女性の方がホルモンに影響されやすいかもね、そう、左右される、
うん、
なんか最後にね、
うん、
産後クライシス、夫が妻に、うん、あ、妻がイラッとする夫の NG ワードっていうのがいくつかあるので紹介します、
うんう
ん、
はい、
1、手伝おうか、
あ、それイラッとくるんだ、
イラッとくるらしい、
あ
で、はい、2つ目はね、うんちしてるよ、泣いてるよっていう、
お前がやるよ
って、お前がやるよってね、う
ん、はいはい、
俺も自分の時間が欲しいんだよ、
はい、
仕事だからしょうがないだろ、
あ
っていうワードが、
うん、
奥さんをね、イライラさせる、
イライラさせると言ってそう
ね、ほんとね、
あ、手伝おうかってイライラするんだ、
うん、多分それ言う前に手伝ってよって感じ
だ、あ、そうだね、うん、確かにね、
確認してから手伝うじゃないみたいな、
あ、でも分かるかも、
ね、
手伝う気ないでしょ、
そうそうそう、手伝う気ないから一回気を使って聞いてみるけど、はい
は
いはい、みたいな、いい、ね、いいとか言われたら、
うん、
あ、そうみたいな、うん、 自分をこう正当化したりみたいな。
私はこんなに、ね、寝ずに働い家でいろいろ子育てしてるのに
みた
いな、うんうんうん、ねやれみたいな。
だから本当同じ立ち位置で見れないと思うけど、
うん、
同じ立ち位置で見れるといいよねって思うね。
あーでもこの間素晴らしい人を知ったんだけど、
うん、
あーそうそうそう、あのね、
うん、
メルマガをさ読んでてさ、
うん、
ある人はね、
うん、
今年は、
うん、
あの男性ね、
うん、
今年は主婦をやりますって今年の目標は、
うん、
あの夫の方の主婦ね、
うん、
でその人子供が2人かな、うん、いるんだけど、
うんうん、
まあ、仕事自分で仕事をビジネスをしている人で忙しくて、
うん、
いつも何もしてなかったと、
うん、
でも自分がこうやっていられるのは奥さんの、うん、奥さんが家で家事とかね、
うん、
子育てとかをやってきたからだっていうことで、
うんうんうん、
今年は主婦をやるって言って、あの朝はお弁当を作り洗濯とかもちゃんとするって決めて、
うん、
今年はそれをやるって言ってやってる、っていうね、うん、やるって言ってる人がいて、
うん、
なんて素晴らしいんだって思ってそうそうそうそう、でもね、その人が言うにやっぱその主婦業って、
うん、
なんかお金には変えられないけどビジネスマンぐらいさ忙しい、うん、ね、家でやることがいっぱいあってそれぐらい忙しくやってるんだっていうのを言っててさ、
うん、
それにちゃんとこう、まあ、お互いにだと思うけどね、
うん、
お互いに敬意を払うというか、
そうだね、
そういうのが大事になってくるんだろうね。
ね、本当
そうそうそう、うん、仕事も大変だし子育ても大変だっていうことで、まあ違う大変さなんだろうけどね、
うん、
子供ってさ、だってね、うん、夜中に泣いたりとかさ、
うん、
するわけでしょ、
うん、
夜泣きとか、
そうだね、
まあ、大変だよね。しかもやったことのない、
うん、
今までにしたことのない仕事をいきなり任されるみたいな感じ。
そうだよね、手探りでやっていくしかないみ
たいな、ね、そうそうそう、丸投げされる、
うん、
しかも一人で
ね、
そりゃ大変だ、
うん、でもやっぱそうやって旦那さんが、うん、なかなかね普通に仕事で働いてる人がさ、
うん、
主婦やりますっていうさ、
うん、
言えないじゃん。てか実際やろうと思っても、
ね、サラリーマンだと特にね、
そうやろうと思っても、ね、うん、丸々一日体験ってことできないから、
うんうんうん
う
ん、
そう考えるとなんかあれだけど、
そうだね、
そうやって一日っていうか、まあ、1年今年は主婦をやるっていうさ、1年間は最低でもさ、
うんうん、
やろうとしてるわけでしょ、その人は。
その人はね、
それ1年間やったらもうさ、
1
年後にはめっちゃ気持ちわかるよね。
そうだよね、
奥さんの気持ち
共有するってことだね。
そうそうそうそう、
なんか家にいるときは絶対やるっていうのを決めて、うん、まあ、海外に行ったりとかしてるときはできないけど、
うん、
家にいるときは、
うん、
でもすごいなんかね、そのメルマガで書いてたんだけど、
うん、
まずお弁当を作るにしても、
うん、
弁当箱がどこにあるかわからない
って、うん、場所ね、
そう、なんかそういうさ、
うん、
ちっちゃなところからさ、
うん、
こうね、まあ多分奥さんが自分でやりやすいようにいろんなとこ、
そうだね、
家のね、
うん、
物とか置いてやってたりするんだけど、それすら知らなかったんだ俺はみたいに、
あ
そういうところとかさ、
うん、
ね、多分その子供が2人いて、
うん、
多分女の子2人だったかな、要はさどっちの服か分かんないとか、洗濯物を畳んで
そう
洗濯物を取り込んで畳んでも、あのどっちが長女の服でどっちが次女の服か分かんないとかね、
うんうんうん、
あるんだって、そういう多分小さなところからさ、
あそうだよね、
う
ん、
でも知らないよね、ずっと見てるわけじゃないから、
うん、そうだね、
ね、なんかそういうところから共有するっていうか、
うん、ね、いや
産後クライシスね、
いやこれ
まあ、お互いにでもいや一緒にやっていくしかないんだろうね。
いや本当だね、
うん、うん、
なんか
仕事の方も仕事の方でさ、うん、多分子育てしてたら分かんない部分があるじゃん、男性の、
ね、
男性の気持ちはだね、
うん、確かに
女性には絶対分かんないし、
ね、
女性のその子育ての気持ちは男性に同じことしろって言ってもできないことだからね、
うん、
子供を産めるのは女しかいないからね。
そうだね、
そこはもう話 って、
うん、
共有していくしかないんだろうね。
本当なんかまあ多分時間とかも本当に自分たちの時間がないから多分イライラすると思うんだよね、子育て中って本当。
うんうんうん、
だけどなんかだからその忙しさに、うん、なんか翻弄されてなあなあにその問題をから目をそらしていっちゃうと、うん、本当に後ででかい問題とかなって帰ってくると思う。
いやー大事だな。だからなんか私とかもさ、うん、溜めちゃうタイプなんだよね、
うん、
なんか、まあ、別に子育てはしてないけど、うん、付き合いとかさ恋愛とかしてて、うん、なんかこう言えない、うん、ちょっとイラッとしたり、
うん、
これは言わない方がいいかなと思って言わなかったことが後々溜まって喧嘩とかしたりとかあるじゃない。
あるね。
そういうのはやっぱりね、喋っていかないと、伝えていかないと。
そうだね、
っていうことだね。
伝えるとね、楽だよね。
楽楽、
そういう風に関係性が築けてる方がやっぱ楽だと。
そう、そうだね。
ねえ、
なんかそういうのがあるっていうことだけでも知っておいてもらえると
ね。でも今日三国ライスシスについて話してよかったよね。
よかったね。
なんか私もさ、うん、結構こう構えるというかそのちゃんとこういうのがあるんだって認識できて、うんうんうん、
認識しといたらさ
ね
だって妊娠中も戸惑うらしいじゃん、
うんうんうん、
まあ、そりゃそうだよ
ね
何が起こるか分かんないんだもんね。
うん、
自分ね、
ね、
自分の体がどんどんこう太
く
なっていくっていうか、まあね、赤ちゃんが反っていくとか、
心臓が一つある状態だからね。
まあ確かに、
ね、怖い怖いっていうか、もう最初はちょっとビクビクしちゃうよね。
ねー、すごいな。
ね、ほんま。
はい、産後クライシス、はい、
長くなっちゃったね。
長くなったね。でも
面白かった。
なんかね、
うん。
いいきっかけに、
いいきっかけになった。
そう、なんかそのね、うん、ラインアウトもらった方もなんか、うん、多分喧嘩もしてると思うけど、
そうだね、うん、
なんかいいきっかけ、それでなんか話し合うきっかけとかになったらいいよね。
ね、ほんとほ
ん
と。
なんか子供がさ、大きくなった後にさ、うん、なんか笑い話ぐらいになるぐらいに、
う
ん、
そうね、
なったらいいんじゃないかなと、
ほ
ん
とほんと
思います。
はい
はい、
今日は産後クライシスについてでした。
いい話
だった
。はい、はい、
それでは
ありがとうございます。はい、
はい、
エンディングです。今日は長く喋ったのでもうエンディングですね。
はい、エンディングです。
意外と産後クライシスの話が盛り上がって、
ね、なんか本当試しに話してみようかぐらいの感じで、
そうそうそう、
話し始めたんですけど、
面白いね。
面白かった。
人間って
ね、ホルモンとかもかかってきてるあたりがまたね。
だってあのあれだもん、ドーパミンとかさ、
うん、
アドレナリンとかさ、
うん、
あるじゃん、
うんうん、
あれも要はホルモンだもんね。
そうだよね。
脳内物質、
うんうん、
あれもそうじゃん、
うん。
あでもさ、女性ホルモンって、
うん、
一生のうちにスプーン1杯分ぐらいなんだって、ティースプーン1杯分ぐらいなんだって。
一生で、
一生で
少な、
そう、固めたら
マジで。
ってことはさ、ものすごい少ない量のホルモンでさ、
うん、
こんなにも左右されてるっていうことじゃん。
すごい。そのでも少量だけどめっちゃ効果があるっていうか、その
影響力が
すごいってこと、
うん
うん、すごい。なんかでも女性なんだろうね、そのなんかキーは。なんかさ
あ、そうかもね。
よく働きに行ってるさ、老人ホームのさ、
うんうん、
おじいさんがさ、
うん、
女性は神秘だとか
言ってる。言ってるの、
言ってるのよ。
へえ、
そう、なんかやっぱ男の人から見て女性って神秘的なんだろうなと思って、なんかいろんな意味で、良くも悪くもみたいな、
謎な存在、
謎な存在、
ね、
なんでこんなにカリカリしてるんだろうとかさ、
こんな心と秋の空みたいなね。
そうそうそうそう。
でもさ、そうだよね、
なんか
男も女から生まれるんだもんね。
そうだよ、あ、そうだよね。
そうだよ、女も男も女から生まれてる。
そうだよね、
すごくないそれって。
本当、うん、
それ思うとさ、なんかさ、
別に上から目線なわけじゃないけど、
うん、
なんか女ってすごいなと思うよね。
うん、そうだね。
生み出してんだぞ私たちはみたいな。
でも男性からすると、うん、その種を両方持ってるの俺たちだ。
確かに。確かにね。種はないと。
種ないとね。
生み出せないもんね。
まあ、
どっちもない、いないとね。
共同作業なんだろうね。
そうだよね。
本当に。
そうそうそう。
でも女の人のことをさ、
うん、
神秘的にこう死にしたりとかしてるさものの方が多いよね。
あ、
女性が男性をさ、
本とか小説とかも、
うん、そうそうそうそう、
文学とかも、
文学とかも、
うんうん、哲学とかもそうじゃない？
そうだね。
なんかなんだっけ、ニーチェ？
うんうんうん、そうそうそう。
あれさ、なんか余談なんだけどさ、
うん、
ニーチェってさ、恋愛の哲学とか書いてるじゃん。
うん、
でもさ、本人はさ、うん、なんかそんなに恋愛上手じゃなかったって 説があるよ。
そうなの？危ないね。でもそういうの参考にするべきなのかしないべきなのか分かんないよ。
なんかね、実際に本人がモテてるかどうかと、うん、あの哲学で喋れるかどうか別だってことが。
そうだね。本当そうだね。
知ったよね。
それ。そうなんだ。ニーチェ。
そうそう。ニーチェ自身はそんなにも別にモテるとか、
うん、
じゃなかった。
そうか。名言とかいろいろあるけどあれだよね。
いいこと言ってんなと思うんだけど。
うん
ね、
ね、
盛り上がりましたね。
盛り上がったね。楽しかった。
楽しかった。
ね、
ご意見をお待ちしています。
お待ちしてます。
はい、秘密の花園では、リスナーの皆さんからお便り募集中です。
はい。
あのこれもね、LINE アットから来たメッセージなんですけど、
はい、
もしメッセージなどありましたら、
はい、
番組の LINE アットが、ID 検索で、アットマーク KNO2475F で出てきますので、
はい、
なんか更新した時も更新しましたって言って、
はい、
私がメッセージ送ったりしてるんで、
うんうん、
たまになんか秘密な情報も送られるかもしれないので
秘密な情報
ぜひ登録してみてください。
はい、
はい、あとツイッターもねやってます。
はい、
ツイッターがアットマークラブ秘密2は数字の2ですまで送ってみてください。
はい、
はい、あとメールアドレスはねポッドキャストに載ってると思いますので、
はい、
探してみてください。
はい。
はい、ということでメッセージお待ちしています。
はい、お待ちしてます。
はい、
どうもありがとうございました。